ここからは FP 達多のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで今月も FP 達多こと達多浩二さんに来ていただきました。達多さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は告知ということでね、FM モータルのフェイスブックページにあるお写真を載せさせていただきました
そうです、ね、
私たちいつも基本的には FP 達多さんのいらっしゃいますサンモール FP 事務所に伺いまして、打ち合わせをします、
はい、
そこでおやつを食べながら打ち合わせするわけですよね
そうですね。
今回は柏餅食べました、うん、
美味しかったですね。
美味しかったですね。話変わりますけど、うちの家業のお店ありますけど、そこにバイトさんがね来てまして、女の子が、いや聞いてくださいよ、5月5日に柏餅食べたくて5月5日に買いに行ったらもう売り切れでしたって言ってやっぱりほら季節のお餅って買えなかったりもするじゃないですか。
うん、そうなんですね。
人気店だったりすると、でなんかがっかりしてたので、いやよかった早めに買って食べといてと思って我々5月1日にね、
そうですね、
美味しく柏餅、六味さんの柏餅いただきましたが、そんなわけで私たちよくこうやっておやつを食べながら打ち合わせをしておりますが、
そうですね、毎月の楽しみでもありますよね。
そうですね、達田さんはいつもコーヒーを入れていただきましてありがとうございます
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
さあでは、達田さんも今日から本格的なお仕事開始。
そうですね、はい、
田
口さんと違って、ちょっと休ませていただいたので
聞いておりましたか、私の15連勤
お疲れ様でございます
もう本当に、ね、体に応えますよこの15連勤は。
分かります、
若い人はまだ寝れば、ね、ある程度回復しますけど、我々寝ても回復しないお年頃でございますの で、
そうです、ね
はいはい、あと1時間頑張ってお仕事しようと思います、
楽しくやりましょう、
はい、よろしくお願いします、はい、さて、今日はシニアの皆様にお伝えしたい資産運用の勘どころというテーマでお送りしますが、
はい、
その前にまずは4月の注目ニュースですね。
はい、
はい、では4月の注目ニュースどうでしょう。今回も3つ選ぶの結構大変でした。
そうですね、今月はでも比較的それでも、いつもの中から比べると選びやすかったかもしれない
わかりました、
ね
はいはい、ではそんな3つのニュースの1つ目お送りします、はい、1番目、相変わらず続く物価高今後の見通しは、
はい、ということでですね、はい、先月の18日に、総務省が3月の消費者物価指数を発表しました、
はい、
で北海道の消費者物価指数はまずニュースなどでよく報道される生鮮食品を除く総合指数、こちらが前年の同じ月と比べて 3.5% 増、相変わらず高いです。
そうですね、
そしてより消費者の体感に近い生鮮食品を含めた総合指数が、こちらが 4.1% 増と 4% 超えてきましたということで、これ2月からはですねそれぞれ 0.3% ずつ上がってるんですね。なので相変わらず物価高がついているということですね。
はい、
はい、そしてですね、その翌週の25日なんですけど、こちらにです、この日はですね全国の消費者物価指数に先立って、実は東京都がですね、先に4月の消費者物価指数を発表するんですね。はい、で結構ファイナンシャルプランナー的にも注目するところではあるんですけど、こちらがですね3月から上昇率実は大きく上がって、1年9ヶ月ぶりの水準になったんですね。でこれやっぱり原因はですね、食料品の値上がり、もうこれ言うまでもないですね、はい、のほかですね、あと政府による電気ガス代の補助が縮小したため、一応こういった理由があるんですけど、これでですね、ちょっとまた、物価が上がる、今月ですね、また来月の、中旬に4月の今度消費者物価指数全国のが発表されますが、先月よりさらに高くなるんじゃないかなと見込まれる、そういった感じですね。
はい、
ということで暗い話ばっかりなんですけど、ただですね実は日銀がですね先週の1日に、
はい、
物価の見通しを発表したんですね、でこれによりますと今後はですね輸入物価ですとか、米などの、食料品価格が少し落ち着くんじゃないかということで、
はい、
実際今円高に少しですね、為替も触れているということもあって少し輸入物価の、値段が落ち着くんじゃないかって言われてるんですね、はい、そういうことでですね実は今年度の物価の見通しを 0.2% 引き下げたんですね、
はい、
まあ、最近日銀はですね、ずっと見通し引き上げていることが多かったので、うんうんうん、まあ、少しですね、物価上昇の流れが変わるかもしれないなということで、ちょっと注目しているところです。
もうありがたい限りですよ。
まあ実際どうなるか分かんないですけどね。
まあでも、はい、ある程度見通しがそうだから、そういうふうにね出してるんでしょうから、まあ多少落ち着きつつあり、うん、あるのかなっていう、まあ、希望ですね。
そうですね、はい、はい、まあ一応ですね、一本調子で今のところ上がってましたけれども、まあ少し落ち着くかもしれないなっていう期待がですね、はい、ちょっとだけって感じですね、
はい、いやでもちょっとだけでもね、もうこれ以上ずっと上がり続けられても本当困りますよね、
う
ん、
まあそうですね、はい、まあ一応国としてはですね、 2% の物価高っていうかですね、うん、まあ、それを一応まあ目指す、やっぱりある程度やっぱり物価が上がる中で賃金も上がってっていう、そういう中での経済の好循環っていうのはやっぱり必要だっていうのは、まあ、これ世界共通の考え方ですけど、
そうですね、
はい、ただそれ以上に上がってしまうとやっぱり生活は苦しくなるよねっていうですね、はい、まあ、そういったところがありますねっていうことですね。
そうですね、はい、はい、なんか節約とかされてますか、辰田さんは。
僕ですね、まあ、今月はちょっとサブスク、ちょっと見直してみました。
いや、はい、でかいですねサブスクもね。
うん、そうですね、
一個一個はなんか500円とかね、うん、そのぐらいだけど、なんか何個か積み重ねて毎月となるとね、
そうですね、
年間だと運万円になる可能性ありますからね、ま
あ、やっぱりこの時期ですね、4月5月あたりにやっぱり1回見直そうかなっていうところは、まあ毎年しているところであるんですけどね。
大事ですね。
はい、
はい、
田口さんどうですか。
私はですね、まあ、サブスクは結構まめにチェックしているので、それはもう置いといて、うん、もうとにかく家中の使ってない電気をバチバチ消してます。
あ、素晴らしい。
もうね、家族はね、まあ、本当に入っていないトイレの電気つけっぱなしとかね、誰も通らない階段の電気つけっぱなしとかね。
あ、まあ、それはなんとかしたいところですね。
もうそれを私はひたすら消して回ってます、ね、そして私が消してるのにもう誰もそれをあまりね、追随する人がいないというね。だから電気もほら、人がいないと勝手に消えるとか、センサーのとかにしちゃおっかなって思うぐらい、
う
ん、
そうですね、あれは効果があると言われてますね、確かにね。
じゃあ、
は
い、家中それにしようかな、う
ん、まあ初期費用はかかりますけど ね、まあ、
それでも長く見えてね、ランニングコスト的には落ちるかもしれないと思えば、そんな感じでございます、はいはい、では4月の注目ニュース2つ目、
はい、
小樽市がお悔やみ窓口を設置、遺族の負担が軽減します、
はい、ということでですね、はい、これも4月の18日の話なんですが、うん、小樽市はですね、まあ、市役所ですね、
はい、
家族の亡くなった後に、必要となる各種の行政手続きを一括して支援するお悔やみ窓口をですね、市役所の本庁舎の別館の1階、まあ、山川の庁舎ですね、
はい、
に開設したんですね、
うん、
でこれですね、年金ですとか国民健康保険、介護保険、固定資産税などの幅広い手続きを、一元的に扱って、うん、これまでのように複数の窓口を回る手間ですとか手続き漏れを防ぐことを目的としているんですね、
はい、
で同じような取り組みってこれ札幌ですとか旭川とかでは、実施されているんですけれども、うん、まあ、小樽市でもですね、遺族の精神的な負担ですとか、お体の負担ですね、
うん、
まあ、そういったものを軽減を図る狙いで設置されたんです ね、
これ素晴らしいですよね。
そうですね、
うん、
まあ、利用、そしてですね、利用はですね、うん、1日4組までの事前予約制と、
うんうん、
で電話またはホームページから、希望日の原則、3会長日前、いわゆる土日含まずということですね、
はいはい、
までに申し込む、必要があります、
うん、はい、
で窓口ではですね、亡くなった方の年金の加入状況などを確認したり、うん、必要な手続きを一度に済ませられるように担当者が対応すると、
はい、
まあ、そういったことになってます。
はい、
ただ内容によってはですね、別の担当課に、案内されたり、あと後日改めての手続きが必要となる場合もあります。
うん、いやこれね、まあ、別の窓口に案内される場合もあるということですけれども、はい、それでなくてもね、うん、なんか落ち込んでるのにあっちでこの手続き、そっちでまた手続き で、
ね、
まあ、それぞれで待たされたり、いる各書類多かったりって、うん、大変ですよね。
前にも話したかもしれませんが、うん、僕も約2年前に、まあ、父を亡くしたんですね、でその時に、まあ、母と一緒にですね、
はい、
某市の市役所内のさまざまな部署を回ってですね、手続きしたんですよね、やっぱり大変だったなという思いがあるので、
はい、
まあ、この取り組みはですね、本当にいいことだと思いますし、うん、ぜひ皆さんもですね、活用していただきたく思いますね、
は
い、
そうですね、予約は必要ですけれども、ぜひ、まあ、このようにね、うん、あちこち行くよりは一箇所でほとんどが済むということですので、はい、活用していただければと思います、
はい、
はい、では4月の注目ニュース3つ目、
はい、
一人暮らしの自宅死亡者がおよそ7万人に、社会とのつながりが大事です。
はい、ということですね、
はい、
これ4月の11日の話になりますが、うん、警察庁がですね、昨年1年間で、ご自宅で亡くなったことをですね、警察が確認した、一人暮らしの人が、うん、全国で約7万6千人に上ったんですね。
はい、
でそしてそのうち約4分の3に当たる約5万8000人が65歳以上の高齢者だったと発表したんですね。
は
あ、でこれですね、昨年、お亡くなりになった方って全部で161万人いたんですけど、うん、その約 3.6% に当たるんですね。
はい、
そしてあと年代別ではこれ85歳以上が最多で約1万5000人、
うん、
そして次いで75歳から79歳、うん、70歳から74歳の順で多かったんですけど、
はい、
ちょっと驚きだったのがですね、うん、死亡推定時点から発見までにかかった日数、
うんうんうん、
でこれですね、当日から1日っていうのが、まあ、全体の約4割を占めているんですけど、うん、
はい、
これ全体の約 8% に当たる約4500人は1ヶ月以上経って発見されていたんですね。
いやー、なんと、
いや正直ちょっとですね、ちょっとセンセーショナルな、
そうですね、はい、いや結局1ヶ月以上経って発見されていたっていうのは、それこそ社会とのつながりが全然ないから、
はい、
誰も何も気にしてないと、
まあ、そういうことですよね、
いなくても、はい、みたいな、
うん、
恐ろしいですねこれね。
そうなんですね、
はい、
でそしてこの調査はですね、うん、国の作業部会、よくこれワーキンググループって言ったりしますが、
はい、
この作業部会がですね、いわゆる孤独死ですとか、うん、孤立死の実態把握を進める中で、うん、警察庁がデータを集計したものなんですね、
はい、
でこの部会はですね、単身高齢世帯などの増加によってこういった問題の深刻化が懸念されますと、
うん、
まあ、そういったことを指摘して生前にですね、社会とのつながりを失って孤立死に至ることを予防する必要があると、
うん、
まあ、そういうふうに警告してるんですね。
そうですね、
はい、
これサークル活動でも何でもいいから、
はい、
しかもそんな10人20人とつながりを持つなんてことを大それたことしなくていいから、一人でも二人でも誰かつながり、
はい、そうですね、
持つべきですよね。
そうですね、本当にそう思いますね、
はい、
そしてですね、うん、来月の特集はお一人様シリーズの第3回になるんですけど、
はい、うんうん、
私過去の2回の放送でもですね、お一人様は特に地域とのつながりが大切ですよと、
うん、
まあ、そういうことを強調していたつもりなんですが、
うん、
今一度ですね、この大切さを改めて強調したいなと思っております。
わかりました。いや本当に一人世帯が標準世帯となる今ね、このお一人様シリーズってすごいニーズに合ったね、特集だと思いますので、ぜひ来月もしっかりこちら聞いていただければと思います。
はい、
はい、というわけで4月の注目ニュースをお伝えしましたが、はい、続いては、
はい、今日も行きますか。
行きましょう田口智子がマジで答える家計クイズ、
パチパチパチパチパチ。
いやー、はい、今日それでなくても15連勤で疲れてるからなどうかな、はい、よろしくお願いします、はい、
頑張りましょう、
はい、
いつも通り5問問題出題します、
はい、
全問正解を目指して頑張ってください。
はい、
でリスナーの皆さんも、気軽にお考えいただければと思います、
はい、
じゃあそれでは第1問からいきます。はい、10時台でもちらっと触れられた話題なんですが、
はい、
一生涯でがんと診断される女性の割合、
はい、
これはですね、約 49% なんですね、
うん、
まあ先ほど、10時台保健所の方もおっしゃってました、
うんうんうんうん、
2人に1人、
はい、
なんですが、
が、
では男性の割合は次のうちどれでしょうという問題です、
はい、
で3択です、
はい、
1番約 40%、
うん、
2番約 50%、
はい、
3番約 60%。
これはね、
はい、
おそらくね 60%。
やった、正解です。
まあ喜ぶことじゃないですけどね
そうなんですね、これ男性の方が高いんですね、
はい、
国立がん 国立がんセンターの、統計によりますと、うん、一生涯にがんと診断される男性の割合約 62% ということで、はい、男性の方が高いんですね。とはいえですね、がんによる入院期間は、最近の調査では約2週間ということで、うん、だんだん短くなってます。
はい、
で、まあ、そういったことも踏まえながらですね、がん保険などを検討したいところですね、ということです。
はい。
はい。やりました。
やりました。
はい。じゃあ、続けて第2問いきます。はい、年金の問題です、はい、会社勤めなどをしていた方が一般に65歳から受け取れる国の老齢厚生年金、
はい、
基礎年金じゃなくて厚生年金です、
うんうん、
は、厚生年金への加入期間が1年以上あれば年金を受け取ることができる、丸か×か。
これ変わりましたもんね。昔は違ってたんだよね。
この部分はね、変わってないような気がする。
え、そうなの？
うん、この部分は。
もう一回言って、1年以上？
うん、1年以上。
何してたらだっけ？
要するに1年以上加入期間があれば、年金をもらえる。
厚生年金？
うん。
1年以上？
はい。
丸？
残念。これですね、正しくは1ヶ月以上あればいいです。
そんな短くていいの？
はい、要するに1月加入してれば、その分だけ、まあ、当然額は少ないですが、もらうことができます。
厚生年金って優しいですね。
はい、ただし、
はただし、
基礎年金、いわゆる国民年金の受給資格があることが前提なんですよね。で、こちらは、さっき変わったねって話しましたが、こちらは加入期間と免除期間など合わせて10年以上ないといけません。
これだいぶ昔は長かったんでね、もっとね。
そう、25年だったんですね。
そうだったんだよね。はい、いや、国民年金は分かってたんだけど、
う
ん。
ちなみに、これ今65歳以上から受け取るっていう、はい、前提で言いましたが、うん、まあ、人によってはね、65歳未満で、
うん、
いわゆる特別支給の老齢厚生年金っていうのがあります。はい、こちらは1年以上になります。
はあ、わかりました。
はい。
厚生年金は1ヶ月以上ですね。
はい。はい、覚えておきましょう。
覚えておきましょう。
はい。じゃあ続けて第3問いきます。はい。第3問、家計に関する問題です。はい、夫婦の高齢者無職世帯の1ヶ月の支出額。
うん、
で、これ税金社会保険料含みます。
はい。
は、約26万円となっている、丸か×か。
無職で、
はい、
高齢者の夫婦、
まあ、年金世帯の夫婦などをイメージしてもらえばいいかなと思います。
26万。
はい、
まあそのぐらいかかりそうだけど、丸か×かですよね。
そうです。
いやー、26万ね。丸。あ、
残念。これですね、最近の国の調査では29万円になってるんですね。は
い、そんな高いの？
はい、ただ北海道の場合はこれよりもう少し安いかもしれないんですが、うん、まあ、一応国の調査では29万円と。
いや、でもそしたら本当、国民年金だけの夫婦なんて生きていけないですよね。うん、年金だけじゃね。
そうですね。で、ちなみにですね、26万円というのは税金社会保険料含まない額です。
そうですか。はい、29万もかかるんですって、はい、皆さん。
ちなみに、単身世帯だと約16万円強なんですね。うん、
はあ。
なので、単純に夫婦世帯の半額となるわけではないことに、ちょっと注意しておきたいところですね。
一人の人の方が、まあ、ちょっとかかるということ
ですね。まあ、そう
ですね。
一人でも二人でも同じぐらいかかるような支出ってやっぱりありますのでね。うんうんうん、
はい。
はい、そんな感じです。
はあ。ため息。はい。
頑張っていきましょう。
はい、
じゃあ、第4問いきます。これは田口さん比較的得意に近いかもしれませんが
。ハードル上げたな。
国の調査によると、毎月テレワークを行っている労働者の割合は約1割となっている。丸か×か。
今？
はい。直近の調査です、これは。はい。
1割？ちょっと待って。丸。よかった。
正解です。これ問題文の通りで、まあ、業種別に見ますと、卸売業とか小売業、あと医療福祉業、まあ、こういうのはなかなかテレワークにそぐわないですよね。
うん、
そしてあと規模別に見ると小さい企業ほど実施率がやっぱり低い傾向にあって、うん、平均すると約1割と。
はい。
で、そして実施した人の8割は不定期ですとか、うん、1週間に1、2日ということで、はい、うん、まあ、実際その1割のやっている方も、大体それぐらいの頻度でやっているって、そういう感じなんですね。
はい、いや、でも今はもう1割なんだ。
まあ、そうですね。だんだんやっぱりちょっとまた、うん、減ってきてるというか。
ね、普通通り出社してっていうスタイルに戻りつつあると。
うん、まあ、現状はそういう状況にあるということですね。はい。はい、じゃあ最後の問題いきます。はい、あ、2勝2敗だね。
2勝2敗。
はい、うん。勝ち越しましょう。
はい、勝ち越したい。
じゃあ最後。はい。健康に関する問題です。はい、国の調査によると、20歳以上の女性が1日に歩く歩数の平均は約6600歩で、だんだん減っている。丸かバスか。
6600歩も歩くかな。
田口さんどうですか。
いや、私なんかも車だから全く歩かない。車だから全く歩かないですね。6600、でもね、通勤して普通に歩いてる方、この公共交通機関とか使ってる人は歩くよね。6600。
そうですね。
バツ。やった、
正解です。これもう少し少ないんですね。
はい。
で、6600歩は、これ男性の平均値です。
あ、男性はでもそのぐらい歩くんだ。
はい。で、女性の平均値は約5600歩。
あ、でもそんなに歩くんだ。
でですね、先ほど言ったように、だんだん減少傾向にあって、
はいはい、
女性の場合はここ10年で600歩減ったんですね。
600歩。う
ん、はい。で、適度なウォーキングは健康にもいいですし、また最近は一定の歩数を歩くとですね、保険料が安くなるような医療保険もあったりしますね。
ありますね。
まあ、そしてですね、今の季節、爽やかな季節ですので、はい、まあ、皆さんぜひ歩いてみたらいかがでしょうか。
頑張って歩きます。
ということで、綺麗にまとめました。
はい。では、ここで一曲お送りしたいと思いますが。
はい。今月はですね、1978年に流行った曲2曲ということで、うん、1曲目、平尾正明と畑中陽子の、カナダからの手紙、お願いします。
はい。ではここからが本題というところですね、
はい、
今日はシニアの皆様にお伝えしたい資産運用の勘どころということで、
はい、
資産運用、まあ、シニアの資産運用には3つのポイントがあるそうですね。
そうですね、
はい、
私がですね、うん、シニアの方から資産運用のご相談を受けた時は、
うん、
基本これから話す3つのポイントに沿ってアドバイスするんですけど、
はい、
今日は、それをご紹介したいなと思います。
はい。
で、まず最初のポイントなんですけど、うん、これはですね、お金の寿命と自分の寿命を見つめ直すことなんですね。
はい。
はい。で、最近はですね、よく人生100年時代と言われており、うん、平均寿命は男性でおよそ82歳、
うん、
女性はおよそ88歳なんですけど、うん、健康寿命、
うん、
これは介護などを必要がなく健康的に生活できる期間とされてますが、
はい、
これはですね、男性でおよそ 72.5歳、
うん、
女性はおよそ 75.5 歳ということで、10歳ちょっと短くなってるんですね。で、つまりですね、大体70代の半ばから後半までは、うん、まあ、旅行ですとか趣味とかの費用ですね、
うん、
そしてそれ以降は介護や医療の費用などを重視してお金の寿命を考えたいところなんですね。で、それを踏まえてですね、
うん、
いわゆる老後、今後はですね、どれくらい生活費がかかるのか、うん、そして年金だけで足りるのか、これ本当に大きなポイントになります。
はい。
そして、それらを考えた上で自分の預金をどのように取り崩していけばいいのか、
うん、
まあ、そういったことを見える化することがですね、安心につながっていくかと思うんですね。
はい。
で、先ほど話した、クイズの中でも、うん、だいたい、夫婦2人で暮らすなら、まあ、月にだいたい20から30万円程度、
うん、
まあ、これが生活費の目安と言われるんですね。その中で年金がどれくらい賄ってくれるのか、
うん、
そして足りない分をどう補うのかっていうことを考えることが、うん、お金の寿命を伸ばす第一歩だと言えるかと思うんですね。
はい。お金の寿命ということがポイントですね。まあ、自分の寿命も含めて見つめ直すと。
そうですね。
ということですね。
はい。で、まあ、こういったご相談を受けたときは、まずそういった話題からですね、うん、ちょっと入っていくのが一般的な感じになります。
はい。はい、わかりました。では、3つのポイントの2つ目、教えてください。
はい。2つ目のポイントは安全運転の資産運用についてですね。 で、ここ最近ですね、うん、世界の株価が大きく動いていて、はい、私のもとにももう投資なんて怖くてできないってですね、話す方もいらっしゃいます。
はい。
でもですね、何度か話してるんですけど、うん、まあ、昨今は預貯金の金利よりも物価の上昇率もやっぱり高い状況がずっと続いていて、はい、まあ、預金してるだけではお金の価値が目減りする時代になってるんですね、うん、で特に現在のような年 3% のような物価高、まあ、インフレって言いますが、うん、これが続くとですね、今の100万円が10年後には約75万円の価値しかなくなってしまうんですね。
すごい目減りですね。
そうなんですね。うん、一昔前はこんなこと考えなくてもよかったんですけど、今はちょっとやっぱりこういったことを考えないとならない時代になっているということですね。
はい、
で、どうするかってことなんですけど、うんうん、まあ、大切なのはですね、やはり大きく増やすことよりも、うん、まず減らさずに守ることだと思うんですね、
は
い。で、これが資産運用の基本になるかなと思います。うん、で減らさずに守るために大事なことって3つあると思っていて、
はい、
1つはまずリスクを抑える、まあ、これはまあ当たり前といえば当たり前ですね、うん、で2つ目は、お金をすぐに引き出せる状態にしておく、
うん、
これも結構大事なことかなと思います、
はい、
で3つ目、いろんな商品に分散して分けておく、
うん
うん、これも大事ですね、
はい、
でこの3つが大事なことかなと思ってます、
はい、
で具体的にはですね、先月触れた年金積立金管理運用独立行政法人、今日も言えました、
うん、はい、
GPIF の、運用方法を真似たり、
うん、
でこのような手法で運用する投資信託を買うような方法もあるかなと思いますね、で実際ですね、売っているところもありますので、
うん、
はい、ですあるいはですね、預貯金や個人向け国債を資産の中心としながら、
うん、
資産の一部で株式あるいは投資信託などを買うと、
うん、
まあ、株式で言えば最近では高配当株式だとかね、
うんうん、
まあ、そういったものは、あるいは株主優待がもらえる株とか、
うん、
まあ、そういったものが考えられるかと思いますが、
はい、
まあ、そういったものを買うということですね、
うん、
でこれじゃあどれくらい買えばいいのってよく聞かれるんですけど、
はい、
まあ、これ前にも一回触れましたが、うん、一般的な割合として考えてほしいのは100引く年齢ですね、うん、
はい
はい、で例えば70歳の方であれば100引く70で 30%、
うんうん、
まあ、これ一つの目安として考えてほしいと思うんですね、
はい
はい、当然人によってこれは異なりますけどね、
うん、
はい、これが一つの目安になります。
そのじゃあ100引く年齢、今で言うと70歳の方だったら残り 30% を株とか投資信託を買う、
まあ、そうですね、まあ、投資信託でもいろいろありますが、
うんうん、
まあ、いわゆる株中心の投資信託、
うん、
まあ、そういったいわゆる リスクをですね、伴うような投資信託であれば大体それぐらいのイメージですかね、うんうん、って感じですかね。
残りの70はもっと安全な、
まあ、そうですね、
ところでということですね、
まあ、預貯金とか個人向け国債とか、
うん、
まあ、そういったものを中心にっていうのがやっぱり基本になるのかなと思ったりします。
わかりました、
はい、
では最後の3つ目のポイント何でしょうか。
ごめんなさい、もうちょっとだけ喋らせてください。 あとですね、例えばアメリカなどの外国の国債ですとか、
はい、
あと最近話題の金、
うん、
まあ、そういったものなどもですね、株式などとは値動きが異なるので、
うん、
まあ、分散投資の一つとしてですね加えるのもありかもしれませんね。
わかりました、
はい、であとですね、はい、人によっては終身保険などの死亡保険を使うことで、
うん、
まあ、相続税の軽減になる場合もあったりするので、
うん、
まあ、そういったものを一つのですね、方法として進めるっていうかですね、アドバイスするようなこともあったりはします。
わかりました、
はい、
はい、
で最後3つ目のポイントになりますね、うん、
はい、
はい、最後の3つ目のポイントは資産管理の心得なんですね、
うん、はい、心得、
心得ですね、
うん、
でこれ元気なうちはですね、
うん、
自分で管理できると思っていても、
うん、
いつか判断力が弱くなる日が来るかもしれないんですよね、
うんうんうんうん、
だからこそ、いわゆるそういった日が、来ることに備えて、
うん、
今のうちに、準備をしていくことが大切だと思うんですね、
はい、
で具体的にじゃあ何をすればいいのってことなんですけど、
うん、
まず一つの話としては財産の一覧表を作っておく、これ結構大事なことかなと思ったりしてるんですね、
はい、
で例えば銀行口座ですとか、
うん、
保険、証券、不動産ですとか、
うん、
あと、まあ借り入れがある方は借り入れ、
うん、
まあ、そういったことなどを整理して、書き出しておく、
うん、
ことが大事かなと思いますね、
はい、
そしてご家族にもですね、もしもの時にはこれを見てねって伝えておく、
うんうんうん、
これも大事かなと思います。
いや本当にまあ、こういうのって自分だけに分かるようにしておくのでは、 もうもしもの時本当困りますもんね。
そうなんですね、うん、で特に最近はインターネットの銀行だとか証券会社を使う方も、うん、やっぱり高齢者の方でも増えてきてるんですよね、まあ、そういった方ですと、うん、例えばパスワードですとか、
はいはい、
まあ、そういったこととかで結局開くのに苦労する、うん、遺族の方が、ね、困ってしまうってこともあり得るので、
はい、
まあ、そういったものも含めてですね、うん、一覧表にまとめておくっていうことが大事かなと思いますね。
本当ですね。これも本当元気なうちにやっとかないと、
はい、
なんかもう字書きづらくなってきたとか、うん、パソコン打ちづらくなってきたとか目見えづらくなってきたってなってから作るより、
はい、
元気なうちに
備
えておいてほしいですね。
はい、
はい、
そしてですね、うん、まあ、何回か話してますが、うん、詐欺被害も最近増えてますね、
はい、
必ず儲かるとか限定今日だけなどの言葉には、要注意ですので、
うん、
こういった言葉には注意が必要ですね、
はい、
そして、まあ、詳しくはですね昨年の7月に特集してますので、ご参考にいただければと思いますね。
はい、わかりました。
で最後にもう一つ、
うん、
これですね最近私もこれを思うことなんですけど、うん、お金は残すよりも生かすという視点ですね、
うんうんうん、
これを大事にしたいなと思うんですよね、
はい、
で旅行に使うもよし、
うん、
孫の教育資金にするもよし、あるいは当然趣味に使ってもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、元気なうちにですね自分らしいお金の使い方、まあ、そういったこともですねぜひこの機会に考えてみていただければななんて思ったりしますね。
そうですね、やっぱりお墓まで持っていけないですからね。
そうなんですよね、まあ、相続って部分も確かにあるのかもしれないですけれども、まずはご自身がですね楽しく人生を謳歌できるように過ごしてほしいなっていうか、お金を上手に使ってほしいなと思ったりしますね。
本当ですね、はい、やっぱり元気なうちにいろいろとね活用して、はい、楽しい人生を過ごすためにも、まあ、本当に行けるんだったら旅行行ったり、
うん、
ね、趣味でいろんな活動に使ったり、
はい、
まあ、もしあれだったらおしゃれを楽しんだりとか ね、 そ う、
ね、
そういうことで使ってほしいですよ ね、
そうですね。
はい、わかりました、
はい、
ぜひシニアの皆様資産運用も大事ですけれどもね、日々の暮らしを豊かに楽しく、するためにお金使っていただければと思います、
はい
はい、では改めて今日まとめお願いします。
はい、今日はですねシニアの資産運用について3つのポイントをお話ししました、
うん、
1つ目がお金の寿命を意識して人生設計を見直してみましょうと、
うん、
2つ目は無理のない安全運転の資産運用を心がけましょうと、
はい、
で3つ目早めの準備と整理で将来に安心を残しましょうということで、
うん、
3つのお話をしました、
はい、
でこの3つのポイントをですね意識していただければ、きっと安心して楽しく生きる未来につながっていくんじゃないかなと思ってます。
はい、
わからないことなどありましたら気軽に当事務所にもお問い合わせください。
はい、わかりました。ちなみに変な話ですけど、
はい、
辰田さんのところに相談に行く方って小樽市民の方だけではない。
そうですね、
ですよね、
結構ですね札幌ですとか、
はい、
あと、まあ、尻部市管内ですね、うん、そういったところからも来られたりします。
それって直接その対面でご相談じゃなくても、
はい、
最初は例えばメールとか、うん、お電話とかそういう遠方の方からのご相談でも大丈夫なんですか？
もちろん大丈夫ですし、
あ、はい、
まあ、そうですね、尻部市管内の方は結構観光がてら、
うん、
まあ、札幌もそうですけど、
うんうん、
観光がてら来られる事務所にですね方も結構いらっしゃいます。
そうですか、うん、
午前中に例えば、ごめんな群で、
うん、
昼からはそれこそ小樽観光ちょっと運河の方行くとか。
そうですね、サンモール一番街だとね中心部ですからね。
そうなんですよね、
はい、夜はすぐ屋台村も近くにあるし。
そうです、そうです、うん、まあ、そういったようなことでですね、
うんうん、
結構観光がては来られる方もいらっしゃいますし、
あと、
ズームとかですね、
はいはい、
いわゆるオンラインとかでも、
うん、
対応できますので、まあ、そういった形で、ご相談を受けすることもあったりしますね。
はい、わかりました、はい、ぜひお気軽に事務所の方にお問い合わせいただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、では事務所からのお知らせ何かありますか？
はい、今月もですね、うん、小樽市の主催する空き家対策セミナー&相談会についてちょっと触れたいと思います、
うん、はい、
で私が講師を務める、セミナーでは大切な我が家を空き家にしないために今から実践できる具体的な方法などを、まあ、私の体験談を交えながらお話ししようと思ってます、う
ん、はい、
で日時は、今月ですね、
うん、
5月31日土曜日の午前9時半から、
うん、
場所は市民会館になります、
はい、
でですね、先ほど実は、小樽市役所の担当の方に、
うん、
お聞きしたと、電話でお聞きしたところですね、はい、まだ残席あるそうなんで、
そうですか、
はいはい、ぜひ、お申し込みいただければなと思ってますが、詳しくはですね、今月の、広報たるの4面ですね、
はい、
まあ、こちらをご覧いただくか、うん、市役所の空き家対策担当、こちらですね、まで、問い合わせ、いただければと思います。
はい、わかりました。4月のね、FM モタルのホームページ等でも、はい、こちらチラシの方をアップしましたけど、また今月もアップしておきますので、
よろしくお願いします。
ぜひそちらのチラシもチェックしていただければと思います。
はい、
せっかくですからね、たくさんのご参加、
そうですね、
ね、はい、してほしいですよね。
まあ、参加費も無料ですし、はい、ぜひたくさんのご参加お待ちしております。
はい、わかりました、はい、では次回6月4日のテーマ何でしょうか。
はい、テーマはですね、うん、知っておきたい成年後見制度の仕組みということでお話ししようと思います。
成年後見制度ってよく聞くけど、なんかいまいちよくわかんないですよね、
は
い、
まあ、そうですよね、うん、で次回はですね、お一人様シリーズの第3回となるんですけど、まあ、今回からはですね、うん、いよいよお一人様がぜひ知っておきたい制度などを一つ一つ深掘りして説明していこうと思います、うん、
はい、
でその初回としてですね、成年後見制度、うん、いわゆる認知症、ご自身がですね、認知症とかになった時に、いわゆる判断能力がですね、なくなってきた、だんだんなくなってきた時にですね、いわゆる助けてもらう、
うん、
まあ、そういった制度になりますが、
はい、
まあ、その制度について詳しくお話をしたいと思います。
はい、
あとですね、まあ、その他ですね、知っておきたいような最新のトピックなども、うん、一緒にお話ししようと思います。
はい、わかりました。来月こそは田口智子は5問正解になるのかそこも注目のポイントの一つでございます。
そうですね、
毎月言ってますけど一向に5問正解ないですね全問正解ね。
まあそうですね、まあ、ちょっとね、まあ、問題私も結構ひねくれた人間なので
そんなことはないですけれどもね来月こそ頑張りたいと思います。
そうですね、ぜひ期待しております。
はい、わかりました、はい、では最後お別れの曲は何いたしましょうか。
はい、そうですね、いよいよ北海道も、桜満開といいますか、うん、はい、先ほどちょっと住吉神社の前通ってきたんですけどね、桜ですね、満開ですよね、はい、本当にね、
そうですね、
まあ、ちょっとそういったこともあって、この曲選んでみました。千正夫さんの北国の春、お願いします。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながら辰田さんとお別れです。
はい、
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。